新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の6日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 SNS イエイ、運営斜め上、16億円調達と Web3 化し IEO も予定。EVM 互換の国際ブロックチェーン、ジャパンオープンチェーン、ベータ版公開。 GU が電通、みんなの銀行、ピクシブラと。ステーブルコインをビットコインライトニングで、ライトニングラボズがタロを発表。コインチェック、ファクトム取扱い廃止。ウィル・スミスやパリス・ヒルトンら支援の VC、ボバネットワークに投資。FTXUS、アメリカで証券取引所運営、IEX グループに投資、デジタル証券市場構築へ。アニモカと韓国キューブ合弁会社、K-POP アーティスト動画 NFT をエアドロップへ。マイクロストラテジー、約236億円相当のビットコイン追加購入。チリーズ、ソシオス.com がモバイルゲームをローンチへ、ファントークン保有者向け。プロダンスチーム、優先ネクスト、アイムーンがフィナンシェでトークン発行。
一つ目のニュースいきます。通話コミュニティ SNS イエイを運営する斜め上がシリーズ B ラウンドで16億円の資金調達とイエイ事業を Web3 化していくことを4月6日に発表したというニュースです。シリーズ B で出資したのは SBI インベストメント、 FFG ベンチャービジネスパートナーズ、アカツキ、インフィニティベンチャーズ IV、 インフィニティベンチャーズクリプト GP、 DG ダイワベンチャーズ、ナインティーズマネジメント、スカイランドベンチャーズ、および個人投資家複数名です。斜め上を運営するイエイはつながりを科学するというミッションのもとに、同世代×趣味趣向でつながる若手向け SNS です。ユーザー数は今年2月に500万人を超えています。そして今後イエイ上にトークンエコノミーを形成し、インセンティブ構造を作り込み、利用者がサービス運営に直接関与することができる Web3 時代の新しい場所を生み出すチャレンジを行うことが発表されました。また新しい経済が取材したところ、イエイは国内暗号資産取引所で IEO の実施も予定しているとのことです。なお今回調達した資金はイエイの機能開発、トークンエコノミーシステムの構築、新規ユーザー獲得、認知拡大、既存ユーザーのリテンションのためのマーケティング強化、採用、人材育成体制の強化、ガバナンスの強化、NFT コミュニティへの貢献に活用していくとのことです。斜め上代表取締役の石浜氏は次のようにコメントをしています。様々な領域で民主化の流れが来ています。SNS の文脈ではリアルな人と紐づく人間関係の策や階層構造により息苦しさが蔓延し、匿名で素が出せてフラットで多様性があり他人に寛容な SNS へと人が移動しています。インフルエンサーが個人で稼げるといったレベルは5年前の話で、一般のレイヤーの方々が自分らしさを表現できる SNS への移動が始まっています。ファイナンスの文脈では既存の金融システムの規制や既得権益を嫌い、トラストレスで自律的に動く分散型ネットワークであるブロックチェーン技術やトークンエコノミーによる資産形成が拡大し、250兆円以上の市場を形成しています。僕たちはそのソーシャルとファイナンスの民主化が混ざり合ったものが実際バーチャルワールドを形作ると考えています。しかし残念ながら現時点でメタバースとして熱量のあるコミュニティで形成できているプレイヤーはグローバルマーケットでもごく一部です。前に使われる体験こそが重要です。今回ここしかないというタイミングで素晴らしい投資家の皆様と出会い、ご支援を決めてくださいました。日本という国は Web3 に関して様々な規制がありますが、正面から対話を重ね丁寧に一つ一つクリアし、イエイが日本初のコミュニケーション情報流通インフラになれるよう全力を尽くしていきます。絶対にやりきります。また斜め上は日本初のグローバル SNS 実現に向けたガバナンス強化のため、元警視総監の樋口氏が社外取締役に就任したことも発表しました。斜め上代表取締役 CEO 石山氏へ取材をしました。Web3 ビジネスの可能性について具体的にどのように考えられていますか？ B ビジネスというワード自体が正しくないかもしれませんが、収益の分配の方法に関してはより多くの選択肢が用意され、コミュニティに合った形で柔軟に設計することができるため、可能性が非常に大きいと感じています。コミュニティの熱量を最大化させる設計、自動で再投資が行われる設計、逆に Web2 のように中央集権型のサービスとして中央の手数料を分厚くする設計、そのいずれものケースにおいて柔軟にグラデーションを作って最適化できることがトークンエコノミーの醍醐味であり可能性だと感じています。合わせて新しい経済は石浜氏へポッドキャストインタビューもしております。そちらもぜひ聞いてみてください。続いてのニュースいきます。国内のブロックチェーン関連スタートアップである GU テクノロジーズがイーサリアムバーチャルマシン EVM 互換チェーンであるジャパンオープンチェーンのベータ版を4月5日に公開したというニュースです。 GU テクノロジーズはブロックチェーン技術を通じた社会課題解決を目的として2020年に設立された企業です。バース製品やイーサリアムウォレット、ブロックチェーンビジネスに関するコンサルティングや開発支援サービスを提供しています。ジャパンオープンチェーンの開発背景には、現在のイーサリアムやイーサリアム互換ネットワークで問題となっている取引スピードの遅さ、手数料の高さ、 51% 攻撃のリスク、法的な不確実性などの解消への思いがあるとのことです。ジャパンオープンチェーンは運営者ノードであるバリデーター、ノードサーバーのすべてを日本国内で運用することで、法的技術的に安心して利用できるブロックチェーンネットワークを構築することを目指すといいます。このネットワークの共同運用者として電通、みんなの銀行、ピクシブ、京都芸術大学、コーギアが参加しています。またジャパンオープンチェーンでは技術安定性確保のためにクライアントソフトウェアとして Go Ethereum Gas を採用しており、コンセンサスアルゴリズムには低電力かつ高速な取引を実現可能な POA を採用しています。将来的にはバリデーターを日本で誰もが馴染みのある企業が務めることで信頼性を担保するとのことです。また信頼におけるバリデーターによってチェーンを管理することにより、安定した状況下でブロックチェーンビジネスを行うことが可能になることを目指しているようです。現在はベータ版のため参加者を制限していますが、今後は国内外問わず誰でも利用できるようになる予定とのことです。なお、ジャパンオープンチェーンを開発する GU テクノロジーズは今年3月にコーラルキャピタルと自然キャピタル合同会社から2億6000万円の資金調達を実施しています。新しい経済編集部は GU テクノロジーズ株式会社代表取締役の近藤氏へ取材を行いました。なぜジャパンオープンチェーンを開発運用しようと考えたのでしょうか。イーサリアムメインチェーンは世界中で数万台のノードサーバーが稼働する POW 方式の特性上、スピードが平均 15TPS トランザクションパーセカンドと遅く、電力消費量などの環境負荷も高く、さらに手数料も高騰していることから、1回のプログラム実行に数千円から場合によっては数十万円単位のコストがかかってしまう状況となっています。これの解決のために近年イーサリアム互換チェーン EVM チェーンへ急速に世界中で注目が集まっており、すでにいくつかのチェーンは実験的に世界で稼働し始めています。しかしながら日本の法律上違法な組織が運営していたり、コミュニティが小さいのに POS を採用していたり、 51% アタック等のリスクがある、独自ソフトウェアを利用しているため十分なソフトウェア監査がされていないなど、それぞれにおいて技術法的にまだまだ問題点が多く、本格的なビジネス利用においては問題が多いです。そして誰もがノード参加できる POW や POS などのオープンノードサーバー型チェーン、パーミッションレス型チェーンにも法的問題が多いです。例えば世界中でノードが運用されるオープンノード型のチェーンを利用することは、書き込むデータによっては EU や中国など各国のデータ保護に関する法律違反になる可能性が高いですが、止める術はありません。さらに経済制裁などで特定への資産送金が禁止されるような状況においては、オープンノードサーバー型チェーンでは対処が難しく、そのチェーンの上で金融商品を作ることは将来法律面事務面において大きなリスクを負う可能性が高いです。イーサリアム上で発行されるトークンについても、暗号資産に関してはルールが策定されてきたものの、 NFT やセキュリティートークンなどの法律や税制についてはまだアメリカをはじめとする世界各国の金融当局の整理がこれから発展的に進む見通しであるため、ビジネス利用がしにくいです。例えば NFT はアメリカでは証券と分類される可能性もあり、安易に世界中につながるチェーンで NFT を発行することは各国法において将来的に法律事務面において大きなリスクを生む可能性があります。これらを解決するためにジャパンオープンチェーンを開発運用していく形になります。ジャパンオープンチェーンの展望について教えていただけますでしょうか。まずは技術的法的に日本のみならず世界中から安心安全に利用できるチェーンにしていきたいと考えております。その上でなるべくオープンな NFT 基盤やステーブルコイン実験などを通じて、実際に個人の創造性を生かしたプロダクトはもちろん、法人でも安心して利用できる環境を整えていきたいと考えております。すでに各社の実証実験がこれから開始していくことになっておりますが、定期的に勉強会なども開いていきたいと考えておりますので、チェーン参加希望の方はどんどんご連絡いただければ幸いです。
続いてのニュースは、ステーブルコインをビットコインライトニングでライトニングラボがタロを発表というニュースです。ビットコイン関連技術を開発するライトニングラボが新プロダクトタロを4月5日に発表しました。ライトニングラボはエリザベス・スターク氏が創業した企業です。ジャック・ドーシーも同社を支援しています。 太郎はビットコインネットワークのセキュリティと安定性、そしてライトニングネットワークのスピード、スケーラビリティ、安価な手数料という性質を活用したプロダクトです。具体的に太郎はライトニングネットワークを採用するアプリ上でステーブルコインの使用を可能にし、ドルのビットコイン化の実現を目指すプロダクトだといいます。ライトニングラボは太郎を発表したことはマルチアセットライトニングネットワークへの大きな転換を意味し、世界の通貨がネットワーク上のビットコインの流動性を介して異なるネットワークにパケットを送信できるルーティングの可能性を示せたとしています。さらに太郎は具体的に最も分散化され安全なブロックチェーンであるビットコイン上でステーブルコインのような資産を発行し、ユーザーが最も手数料の安い世界最速の決済ネットワークであるライトニングで取引できるようにするといいます。両者の長所を手に入れ、ドルをビットコイン化する重要なステップだと説明されています。ちなみに太郎は昨年11月のビットコインの取引のプライバシーとセキュリティの向上を目指したコードのアップグレード、タップルートがなければ実現しなかったといいます。太郎のトランザクション処理の簡単な概要としては、法定通貨米ドルがライトニングネットワークチャネル専用のステーブルコイン LUSD となり、ビットコインとして決済される仕組みになっているということです。ライトニングラボはオープンなプロトコルである太郎ビットコインインプルーブメントプロポーザル BIP を公開し、開発者コミュニティからのフィードバックとコメントの募集を開始しています。なおライトニングラボは$70,000、日本円にして約78億円の調達を実施したことも合わせて発表しています。このラウンドシリーズ B にはピーター・ティール氏が率いるバーラーエクイティパートナーズ、イギリス資産運用会社ベイリー・ギフォード、アメリカベンチャーファンドのゴールドクレスト、イギリスファンドのキングスウェイ、ビットコイン技術特化ファンドのスティルマーク、イギリスヘッジファンドのブレバン・フォワード、デジタル資産運用企業の NYDIG、 ロビンフッド CEO のブラッド・テネブ、シルバーゲント銀行 CEO のアラン・ラネらが参加をしています。続いてのニュースは、コインチェックがファクトムの取り扱いを廃止というニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産ファクトムの取り扱いを廃止することを4月6日に発表しました。発表によると、ファクトムの上場廃止は5月17日とのことで、同日14時で外部への送金も停止となり、5月10日14時に売買停止となります。また4月7日14時にはファクトムの受け取り停止がされるということです。コインチェックでファクトムを保有するユーザーは、販売停止日までに取引所でファクトムを売却するか、送金停止日時までに外部へ送金する必要があります。なお廃止日以降にコインチェックアカウントにファクトムが保有のままになっている場合は、コインチェックにより日本円に換金の上、対象ユーザーのアカウントの日本円残高に反映させるということです。今回ファクトムの取り扱いが廃止されるのは、ファクトムのメインネットアップグレードフォークによるアキュミレイトへの引き継ぎが要因となるようです。アキュミレイトはファクトムの正式後継となるレイヤー2のブロックチェーンです。コインチェックではファクトムのアップグレードのため、昨年12月から販売所におけるファクトムの購入売却を一時停止していました。コインチェックはその後の動向をモニタリングしていましたが、現時点において国内外の暗号資産取引所間で行うカバー取引を再開できない状態が続いていること、アミレートへのアップデート後の動向が不明確であること、この2点からファクトム取扱い廃止となったということです。なお今回のファクトムの上場廃止により、コインチェックの取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、リスク、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、IOST、エンジンコイン、OMG、パレットトークンの合計16銘柄となる予定です。続いてのニュースは、ボバネットワークがシリーズ A ラウンドで約 55.7 億円調達というニュースです。イーサリアムのレイヤー2ソリューションを提供するボバネットワークがシリーズ A ラウンドで$450,000、日本円にして約 55.7 億円を調達したことが4月5日発表されました。投資家にはウィル・スミス率いるドリーマーズ VC、パリス・ヒルトンと夫のカーター・レウム氏の M13、暗号資産取引所のクリプト .com のほか、元フットボール選手のジョー・モンタナ、クリプトファンドのハイパースフィアとインフィニットキャピタルらが参加しています。なおこの資金調達ラウンドによりボバネットワークの評価額は15億ドルに達しています。ボバネットワークはイーサリアムの課題であるスケーラビリティ問題などを解決するための実用的なレイヤー2ソリューションを提供するプロジェクトです。利用者はイーサリアムブロックチェーン上でより低い手数料で DApps が開発でき、またイーサリアムの異なるレイヤー間で NFT の転送もできるようになるということです。ボバネットワークの創業者であるアラン・チュー氏は、今回調達した資金を Web3 提供サービスの拡大や同社のエコシステム上に構築されたプロジェクトへの投資に充てる予定だと述べています。コインマーケットキャップによると、この発表後にボバネットワークの暗号資産の時価総額は 19% 以上上昇して2億7210万ドルになり、価格は 1.44 ドルから 1.71 ドルになったということです。 イーサリアムのガス代、つまり取引を実行するための手数料は、イーサリアムのブロックチェーンが普及するにつれて過去数年間で急上昇しています。そのためボバネットワークのようなスケーリングソリューションが今日多く誕生している状況です。ベンチャーキャピタルは2022年に入り、ブロックチェーン関連スタートアップへの資金投入やクリプトに特化したファンドの立ち上げをするなど積極的です。特化ファンドとしてはソフトバンクのビジョンファンド2やベインキャピタルベンチャーズなどがあります。こちらの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・加筆したものとなっています。
続いてのニュースいきます。アメリカの大手暗号資産取引所 FTXUS がアメリカで証券取引所を運営する IEX グループに戦略的投資を行うことで合意したことが4月5日に分かったというニュースです。両社はデジタル証券が売買可能になるための透明性の高い市場構造を確立するために協力していくといいます。またデジタル証券の市場構造の将来についての議論に参加するために全ての投資家を招待するイニシアチブを導入する予定とのことです。ちなみに FTXUS は株取引の FTX ストックスを近日中にローンすることを明かしています。 FTXおよび FTXUS の CEO サム・バンクマン・フリード氏は次のようにコメントしています。 IEX への投資は FTXUS にとって非常に大きな機会を生み出しました。今回の投資により株式市場において最も信頼され革新的な企業の一つと手を組むことになりました。 IEX が投資家のニーズに応え投資家を公平に扱う取引所であるというブラッドのビジョンを長い間尊敬しており、 FTX でも同様の運営を行ってきました。その結果私たちは暗号資産市場の構造をさらに確立するために協力し、規制当局と密接に連携することで世界中の機関がシームレスに市場に参入できるようになります。 IEX の CEO 兼共同創業者ブラッド勝山氏は次のようにコメントしています。暗号資産デジタル資産業界がその潜在能力を最大限に引き出すためには規制当局と協力し構築されたものを真に拡大する必要があります。 FTX と IEX はデジタル資産の将来の可能性と最終投資家に利益をもたらす市場構造を形成するパートナーとしての独自の役割についてサムとの最初の会話から真に一致していることが明らかでした。私たちは規制当局に明確な道筋を示し、投資家保護のための可能な限り高い基準を達成するための重要な同盟者と考えています。アメリカの市場はデジタル資産において世界最大のプレイヤーとなるべきであり、このパートナーシップはその促進に役立つと信じています。今年1月に FTXUS はソフトバンクらから約460億円を調達し、アメリカ市場に本格参入したことを発表しました。そして2月にはゲーム部門 FTX ゲーミングを設立し、トークンや NFT 発行を支援していく方針も示しました。続いてのニュースいきます。アニキューブエンターテイメントがキューブエンターテイメント所属 K-POP アーティスト出演の動画 NFT をエアドロップすることが4月5日に分かったというニュースです。なお出演アーティストについては発表で明かされていませんが、アニキューブの公式ツイッターが B2B、ペンタゴン、G-IDOL などにメンションしていることから同アーティストに関連する NFT がエアドロップされる可能性があります。アニキューブエンターテイメントは香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズと韓国の芸能プロダクションであるキューブエンターテイメントが2月に設立を発表した合弁会社です。この合弁会社では音楽に関するメタバース構築やキューブエンターテインメントに所属するアーティスト及び俳優の IP を利用した NFT を発行するとしていました。エアドロップ対象ユーザーは4月15日午前11時までに暗号資産ウォレットのメタマスクをアニキューブの公式サイトに接続する必要があるとのことです。そして4月18日までにサイトに接続したすべてのウォレットにエアドロップされる予定とのことです。また同サイトではキューブエンターテインメント所属アーティストである B2B のソ・ウンバン氏によるメタマスクウォレットのアカウント作成方法と同サイトへのウォレット接続方法の説明がマニュアル動画として公開されています。発表によると動画 NFT はポリゴンブロックチェーン上でミントされるとのことです。また動画 NFT の所有者はコレクションだけではなくアニキューブ構築のメタバースのユーティリティも予定しており、詳細については今後順次公開するとしています。アニキューブは先日キューブに所属するアーティストをアニモカの子会社であるサンドボックス内に展開し、 K-POP カルチャーをグローバルに広めることも発表しています。続いてのニュースいきます。企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業のマイクロストラテジーが約236億円相当のビットコインを追加購入したことが4月5日に分かったというニュースです。発表によると今回購入したビットコインは 4167BTC で、 1BTC あたりの平均取得価格は 45,714 ドル、約560万円とのことです。購入は2月15日から4月4日の間に行われたとのことです。今回の追加購入によりマイクロストラテジーが保有するビットコインは合計で 129,218BTC となりました。またこれらの合計購入価格は 39.7 億ドル、約4916億円で、平均取得額については手数料経費を含め約380万円になるとのことです。なお同社がビットコインの追加購入を最後に報告したのは今年の2月で、昨年12月30日から今年の1月31日までの間に 660BTC を約 28.7 億円で購入していました。また3月にはビットコイン買い増しなどを目的に820億ドル相当のビットコインを担保にし、約250億円の融資をマイクロストラテジーは受けていました。
続いてのニュースは、ソシオス .com がファントークン保有者向けにゲームをローンチへというニュースです。チリーズが運営するファンエンゲージメントプラットフォーム、ソシオス .com がファントークン保有者向けのモバイルゲームをローンチすることが4月6日に分かりました。ウェーブとパートナーシップを結び、ローンチするようです。ウェーブはファンエンゲージメントに関するスポーツ関連のモバイルゲーム開発などの事業を行うエンターテインメント会社であり、レッドブルレーシングやマクドナルドなどの企業とも提携をしています。今回の提携により、サッカー、バスケットボール、格闘技、およびその他競技ジャンルを含む13種類のモバイルゲームがソシオス .com プラットフォームに追加されるということです。なお、ゲームに関する詳細発表は4月中旬を予定しているということです。ソシオス .com の最高戦略責任者、CSO であるマックス・ラノビッチ氏は次のようにコメントしています。私たちはクールでカジュアルで楽しく簡単に遊べるゲームを発表する予定です。これはこれから続いていくエキサイティングなコラボレーションの始まりに過ぎず、今後も成長を続け、ソシオス .com アプリにさらなるゲーミフィケーション機能が追加されていくでしょう、ということです。続いてのニュースは、有線ネクスト iMoon がフィナンシェでトークンを発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがプロダンスリーグ D リーグに参画するプロダンスチーム有線ネクストアイムーンのトークン発行と販売の開始を4月6日発表しました。有線ネクストアイムーンは有線ネクストホールディングスが2020年8月に結成したダンスチームで D リーグの中で唯一のガールズグループです。今回フィナンシェ上で発行されるトークンはアイムーントークンとして販売されるといいます。販売売上は主に有線ネクストアイムーンのメンバーの強化費、運営費、チームおよびダンスの普及活動費などに利用される予定ということです。アイムーントークンの購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです。現在発表されている投票企画案として SNS コンテンツの企画投票投票や LINE 公式スタンプの写真、イラスト投票、トークン保有者が決める年間 MVP 投票などがあります。また抽選特典案としてはメンバーサイン入りトレーニングウェア、ユニフォーム申請や記念コレクション申請、メンバーと一緒にダンスレッスンなどがあります。トークンの初回販売期間は4月6日13時から5月20日23時の予定となっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も2つコンテンツ出させていただいていますので紹介させてください。1つ目、大人気特集、サトシ仲本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅です。今回はビットコインは最終的にインフレし取引手数料がマイナーのインセンティブに、というタイトルでサトシ仲本が残したメールについて解説を行っています。こちらサイトから記事を見られるようになっておりますのでぜひご覧ください。そして2つ目は毎月恒例の4月号注目の仮想通貨ブロックチェーンニュースと重要イベントです。こちらはコネクTVの動画として配信しているものです。この動画ではコインポストの公式ツイッターにて発信した3月のニュースの反響を集計し、そのニュースをランキング形式で発表しています。また3月に注目すべきブロックチェーン関連ニュース5選を新しい経済の武田雅宏とコインポストの鏡隆人が解説しています。さらに4月に抑えるべきイベントについてもお伝えをしています。こちら記事から動画をご覧いただけるようになっておりますので、ぜひサイトまで行っていただき記事の方をご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。